今日恵みをいただく御言葉は呼ぶ記の2章です。呼ぶ記の2章、1節からまず、3節までを先にお読みいたします。ある日のこと、神の子らが主の前に来て立ったとき、サタンも一緒に来て主の前に立った。主はサタンに仰せられた。お前はどこから来たのか。サタンは主に答えて言った。地を雪めぐり、そこを歩き回ってきました。主はサタンに仰せられた。お前は私のしもべヨブに心を止めたか。彼のように潔白で正しく、神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にいない。彼はなお自分の誠実を固く保っている。お前は私をそそのかして何の理由もないのに彼を滅ぼそうとしたが。アーメン。一言お祈りをいたします。私たちを愛したもうた我らの愛する主イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。今我らともどもがあなたに愛され、あなたの御前に進み出て、今この御言葉の落ち葉を豊かに拾いたいと願い、あなたに向かっております。どうかあなたが与えてくださり、このしもべを支配し、聖霊様支配して、そして我らともどもを支配し、アートの命を豊かに預かり尽くすこの時でありますように導いてください。これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ヨブ記の2章に入ったんですけども、ここにおいても、天上会議が再び行われました。そこにおいて、サタンも一緒に来て主の前に立った、あります。これ、1章の6節の方では、サタンも来てその中にいた。サタンは、1回目の天上会議においては、その大勢いる神の子らの中に混じって来ていたんですけど、しかしこの2章においてはサタンは自ら主の前に立っていきました。1章の方でサタンは、この主に対しヨブを何の理由もないのに訴えて、でそれで陥れようとしたんですけども、しかしそれは見事一生においては失敗しました。そして主が大いに栄誉を受け取って、このヨブの主の皆は褒むべきかな、本当に強調されたこの褒むべきかな、バラク、これによって主は大いに栄誉を受け取り、そしてサタンは大いに面目を失ったんですけど、しかしサタンはなお引き下がらないで、主の御前に立ちました。で、2節で、主はサタンに仰せられた。お前はどこから来たのか。サタンは主に答えて言った。地を行き巡り、そこを歩き回ってきました。一章と同じことを言っております。ある地を行き巡り、これを要するに徘徊するとか、行ったり来たりする。ちなみに、出エジプト記において、マナを、人々が集める、それも、この、地を雪めぐり、と同じ言葉なんですけど、要するにもう、下の方を向いて、で、それで、あっち行ったり、こっち行ったり、こうやって首を、こういうふうに地面を見つめて、行き来、行き来する、それが、サタンのやり方、性質ですね。サタンは、この地を徘徊して、それでそういうなんか食い物にしようとするものを見つけ出そうとしたり、あるいは神様から祝福されている人を、それを見て妬んで訴える口実を、考え出したり、そういうことをするのがこのサタンのやり方ですけども、それで、しかし主は、このサタンに対して、このもう呼ぶ、本当にあんなに潔白で、正しく神を恐れて悪から遠ざかってるって、そして、彼はなお自分の誠実を固く保っている。本当に主は、ヨブを褒めます。 けれども、お前は私をそそのかして何の理由もない彼を滅ぼそうとした。まあ、彼さんはそそのかされるお方ではないんですけども、しかし、本当に人間同士の会話のように、ね、このサタンと会話しております。何の理由もないのに、ね、彼を滅ぼそうとした。悪魔サタンはそうです。何の理由もなく人を滅ぼそうとするのが、ね、そのサタンの性質です。黙示録の12章の方に、このサタンの、その、性質が書いてあるんですけども、12章の9節から、12節の方を見ていきたいんですが、黙示録の12章9節から12節です。まあ、要するにサタンの性質は兄弟姉妹を訴えるんですね。見舞いにおいて告発するんです。黙示録12章9節から、こうしてこの巨大の竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いと共に彼と共に投げ落とされた。その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と国とまた神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった。それゆえ天とその中に住む者たち、喜びなさい。しかし地と海とには災いが来る。悪魔が自分の時の短いことを知り、激しく怒ってそこに下ったからである。アーメン。ここにおいて純粋のところに、このサタン、それは私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えているもの、それは地に投げ落とされた様が記されています。天上においてもうあまりにも、ね、兄弟姉妹たちを告発する、ね、呼ぶも告発されて、でそれで、ね、もう地を徘徊して、でそれでなおも告発しようと、ね、日夜つけ狙っているんですね。この悪魔サタンに対する勝利の仕方が、ね、11節に書いてあります、ね、11節で、兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝ったと書いてあります。子羊の血と自分たちの証の言葉によって打ち勝つことができます。ヨブは、証の言葉でもって、勝利したんですけど、しかし彼は子羊の血がなかったんですね。弱いんです。しかし私たちには、子羊キリストの血があります。本当に、ね、ですから、子羊の血とまた私たちの証の言葉、イエス・キリストは主である。悪魔サタンはこのイエス・キリストにあって、ね、もう敗北して頭が砕かれている。その言葉によって私たちは悪魔サタンに対しては、ね、勝利できるんですね。ヨブは、ね、ただ訴えられるまま、ね、本当にボクサーがリングサイドで、ね、もうサンドバッグみたいにボコボコに、ね、やられるっぱなしの状態であるんですけど、しかし私たちは御言葉の剣を、御霊が与える御言葉の剣を持って対抗することが、ね、できます。サタンの性質、それは日夜兄弟を、ね、姉妹を告発するもの、そして、ね、主に投げ落とされたものです。サタンはなおも、ね、このヨブを、ね、告発しようとして、立ちます。ヨブ記の2章の方に戻りまして、ヨブ記の2章の4節から、サタンは主に答えて言った。川の代わりには川をもってします。人は自分の命の代わりにはすべての持ち物を与えるものです。しかし今あなたの手を伸べ、彼の骨と肉とを打ってください。彼はきっとあなたを呪うに違いありません。主はサタンに仰せられた。では彼をお前の手に任せる。ただ彼の命には触れるな。 ここにおいてサタンはノーもこのヨブを告発します。川の代わりには川を持ってします。この意味は、よくわからないですが、しかしそれに続く言葉、ね、人は自分の命の代わりには全ての持ち物を与えるものです、まあ、要するに自分の、ね、命の代わりに対しては、ね、全ての、ね、ものを、与える。ですから自分の命に危害が及びそうになったならばもう何もかもひっくるめて、もう投げ出してしまうでだろう、まあ、そういう意味でしょうね。でそれでこの一章の方ではヨブは命には、ね、というか体には一切触れられませんでした。ただこのヨブの持ち物だけで、ね、そのヨブの健康には被害は、ね、一切なかったんですけど、しかしサタンは、ね、もうこのヨブの命も、ね、本当に苦しい目に、ね、その体も肉体も苦しめにあったら、ね、彼はきっとあなたを呪うに違いありません。神様に対してなおも訴えるんですね。そして主はなんとですね、では彼をお前の手に任せる。そういうふうに仰せられます。しかし、ね、これもまた限定付きです。ただ、彼の命には触れるな。本当に、ここを見て、人は、ね、こんなにも誠実を保っているヨブをもっと、ね、神様は試すのか、そういうふうに思うところがあるんですが、しかし神様の身思いは人の思いをはるかに超えて高く、このヨブが、ね、このことを通してさらに磨き上げられて、さらに熟練され、本当に金属が炉の中で、ね、本当に焼かれて、試されて、そしてその中から本当に純粋な、ね、銀が、出てくるように、そういうふうにヨブを、ね、鍛えられて、そして後にヨブは、ね、幸いを勝ち得るんですね。でそれで、サタンは、社から許可をいただいて、もう本当にヨブに対して、まあ、これでもかっていう痛めつけをするんですね。何節からサタンは主の前から出て行き、ヨブの足の裏から頭の頂まで悪性の種物で彼を打った。ヨブは土器のかけらを取って自分の身をかき、また肺の中に座った。ヨブのこの体に悪性の種物が、ね、できました。あのヒゼキヤ王が、ね、かかった悪性の種物、ね、イザヤの予言によって、まあ、イチジクの、ね、干しイチジクで、イザヤ、ヒゼキヤは、ね、治ったんですけども、それがヨブは治らないで、ね、この悪性の種物、ね、本当にすごい痒いんですね。痛みよりも、ね、痒いことの方が辛いって、そういうふうに言われますけれども、ですから、もう呼ぶ、ね、もうすごい痛みではなく、本当にすごい痒みでもって、もう日夜再悩まされて、本当に、こんな目に遭うんだったら死んだ方がマシだって、思うような、思っても仕方ないような、ね、そういう状態になってしまいました。本当にサタンは、人をこんなにもね、好き好んで嫌がらせをするって、神の似姿である人間をこういうふうに好き好んで嫌がらせする性質だから、ね、地に投げ落とされて、で、それで後にはゲヘナへと投げ込まれるんです。ね、人を好き好んで、ね、こういうふうに、もう徹底して嫌がらせをする。ね、もう力が与えられたら、その力を悪いことに使う。ね、そういうものは、ね、ゲヘナに投げ落とされるべきものの性質です。ただ、この時、ね、主はまだこのサタンを、ね、ヨブを、さらに練り清めるために、ね、用いられるんですね。で、それで、サタンが、ね、手を触れたのは、この、ね、ヨブの体だけではありません。その周りにいる人々をも、ね、サタンは道具に用いて、ヨブを、ね、さらにもう徹底的に痛めつけてやろうとするんですね。まず真っ先に用いられたのは、ヨブの妻です。妻が、ね、サタンに用いられて、でヨブはずっともう本当に、自分のすべての持ち物を失ったにもかかわらず、主を呪うことをせず、むしろ、ね、主をバーラク、褒めたたえたけれども、ね、旧説を見ますと妻は違うんですね。すると彼の妻が彼に言った。それでもなおあなたは自分の誠実を固く保つのですか。神を呪って死になさい。 まあ、本当にこの妻、それまで呼ぶ、本当にもうすごい大金持ちになって、そして、本当に信仰、生活を呼ぶがまだなおしている。まあ、ですから、呼ぶをお金持ちにする上で、それなりの、ね、成果を、まあ、この妻は上げていたかもしれません。しかし、すべてが取り上げられて、そして呼ぶがこんな様になるのを見て、もう事実上信仰を破棄したですね、妻は。もう呼ぶのこの妻の一言、かなり答えたでしょうね。本当に自分の身が痒くて、で、持ち物まで失って、で、それで苦しいところにさらにもう、本当にボクシングでストレートを打たれたような。それでもなおあなたは自分の誠実を固く保つのですか？神を呪って死になさいって。もう神を呪って死ぬ。もう妻の、まあ、信仰破棄ですね。ある、ところでは、ね、もうここで妻は事実上、ね、この呼ぶと、ね、さよなら、ね、した、いうふうに思われてるんですけども、そうかもしれません。何しろ、この呼ぶ記一章のに出てくる、ね、その子供たち、娘たち、ね、彼ら飲み食いすることを、ね、渡り歩いていた、ね、この女性から生まれた、まあ、子供たちはそうだったんですけど、でそれでみんな、ね、全滅してしまったけれども、ね、後の、ね、この呼ぶ記の最終章の方に出てくる、のは、ね、その娘たちについて言及があるんですね。42章の、まあ、14節から、14節と15節で、ね、ヨブの、ね、娘たちは非常に美しかった。で、3人の娘の名前が書いてあって、で、ヨブの娘たちほど美しい女はこの国のどこにもいなかった。彼らの血は彼女たちにもその兄弟たちの間に相続地を与えた。一章にはない表現です。ね、一章のヨブの娘たちがもしこんなにも美しかったんだったら、ね、一章にも書かれてあったはずなんですけど、しかし、42章の方では書かれてないんですね。ですから、42章の方では、より優れた奥さんと結婚して、美しい妻と結婚して、ね、美しい娘たちが生まれたではないかと、ね、まずそういうふうに思われます。まあ、とにかく、この、ね、2章のところにおいて、このヨブの妻は、ヨブをそそのかす側に、ね、サタンに用いられる側に、ね、用いられてしまった。で、それで、この最初の妻から生まれた子供たちは、ね、みんな死んでしまって、本当に、ね、飲み食いすることだけが、ね、一章において記されていて、けれども、ね、そういう、妻、そういう子供は全部、ね、洗いざらい、拭い去られて、で、それで、まあ、本当に呼ぶ、本当に孤独だったでしょう、ね。一人残されて。しかし、この妻のそそのかしに対しても、ね、呼ぶは、ね、信仰を失いません。アダム、最初の人アダムは、ね、この妻によってそそのかされてしまって、妻の言葉に従って、死の言葉を捨ててしまったんですが、しかし呼ぶはそうではありませんでした。二章の十節。しかし彼は彼女に言った。あなたは愚かな女が言うようなことを言っている。私たちは幸いを神から受けるのだから災いをも受けなければならないではないか。ヨブはこのようになっても罪を犯すようなことを口にしなかった。アーメン、ね、本当にこのヨブ見上げたものです。唇で罪を犯さないようにする、ね、それは体全体を支配する、できる人だって、冒頭で宣言しましたのは、ヤコブ書の、3章だったんですけども、ヤコブ書の、3章の2節から、6節までをお読みしたいと思います。ヤコブ書3章2節から、6節です。私たちは皆多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人です。馬を制御するために、靴輪をその口にかけると、馬の体全体を引き回すことができます。また船を見なさい。 あのように大きなものが強い風に押されている時でも、ごく小さな舵によって舵を取る人の思い通りのところへ持っていかれるのです。同様に舌も小さな器官ですが、大きなことを言って誇るのです。ご覧なさい、あのように小さい火があのような大きい森を燃やします。舌は火であり、不義の世界です。舌は私たちの器官の一つですが、体全体を怪我し、人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれます。ね、唇、これを制御できる人はもう立派な人です。ヨブはまさに唇を制御できる人でした。だから、ね、本当にカエさんがその当代一の偽人だって、彼以上のものは誰一人いない。サタンに対して勝ち誇ったんですけども、けれども、ね、イエス・キリストの、ね、子羊の血がない、ものは、本当にいかにヨブのような完全に唇を、ね、制御できる人であっても、やはり弱いものです。ね、サタンは日夜、ね、兄弟姉妹を訴える者、告発者ですけども、しかし、兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉で、ね、勝利、彼らに勝利した。黙示録に、ね、書いてありました。本当に私たちは、この子羊キリストの血をなくしては、本当にただ自分の力、ね、自分の資源、このヨブのように、本当に、その、自分の義を制御する力、唇を制御する力、ね、そのね、強弱によって勝ち負けがただ決まってしまうものですけども、しかし、私たちは子羊キリストの血でもって、ね、勝利することができます。ただ、私たちも唇を制御するということ、これはね、本当に私たちの分です。私たちが、ね、それを頑張らなくてはならないものです。ヨブの妻は、ね、そうではありませんでした。ヨブは、ね、彼女をたしなめてますね。しかも、ね、直接的に、ね、あなたは愚かな女だって、そういうことを言わないで、ね、ヨブのこの妻に対する言葉は、ね、あなたは愚かな女が言うようなことを言っていると言って、ね、もう直接的な、糾弾をしないんですね。そうではなく、本当にやんわりと彼女に対しての、ね、心遣いをなお、ね、こんなになっても、なお、それを、ね、保ってる、ね。あなたは愚かな女が言うようなことを言ってる。私たちは幸いを神から受けるのだから、災いをも受けなければならないではないか。本当に神様を立てて、ね、神様こそ主権を持っておられるお方である、ね。そのことを、ね、告白しております。それに対して彼女は、ね、もう、あなたは、ね、自分、それでも政治を固く保ってるのですか、ね、本当に馬鹿らしい、ね。神を呪って死になさいって、そんなことを勧めてるんですね。わきまえのない女のように、ね、呼ばれましたけども、しかし、ね、わきまえのない女は、ね、唇でもって、言葉を持って、罪を犯させるんですね。箴言の九章の方に、あるんですけども、箴言の九章、13節と14節13節からですね。愚かな女は騒がしつく、わきまえがなく、何も知らない。ね、ここにおいて愚かな女は騒がしい、ね。唇でですね、もう本当に、唇が絶えず動くんですね。言葉数が多いものですね。そして、わきまえのないことをね、わきまえもなく何も知らない、ね。で、それでわきまえがない言葉を、ね、語る、ね。ヨブは、ね、妻に対してあなたを愚かな女が言うようなことを言っている、ね。もうここにおいても誠実を捨てない、ね。優しさを捨てない、ね。思いやりを捨てなかった。けど彼女は、ね、もう真っ先に、唇でもって、ね、罪を犯してしまった。けれどヨブの方は、ね、私たちは災いも、ね、受けなければならないではないか。本当に主に対する従順、忠実をここにおいて、言って、そしてヨブはこのようになってもなお罪を犯すようなことは、口にしませんでした。 ここまではね、本当に呼ぶ完璧なんですけど、で、ここからね、もう一気に、最終章に行けば、もうそれはそれで、ね、非常に美しい話ではあったんですけども、ね、しかし、その途中、呼ぶの友人たちとのね、非常に長い、ね、会話が始まり、そして呼ぶがここにおいて本当に唇で罪を犯すような、ね、言葉数が多くなって、本当に呼ぶも、その誘惑に負けてしまうんですけども、ヨブ記の2章の11節から13節のところ、ここにヨブの友人たちが、ね、訪ねてくるんですね。11節から、そのうちにヨブの3人の友は、ヨブに降りかかったこのすべての災いのことを聞き、それぞれ自分のところから訪ねてきた。すなわち、テマン人エリファズ、シュアハ人ビルダデ、ナーマ人ツハルである。彼らはヨブに悔やみを言って慰めようと互いに打ち合わせてきた。ここでね、3人のヨブの友人たちの名前がね、出てきます。自己紹介されているんですけども、テマン人エルファズ、これですね、エサウの子孫だと思われます。創世記の36章、15節、と16節のところに、あるんですけども、そしてね、この、テマン人は、非常に、ね、知恵が深い人たちだ、他のところにも出てくるんですが、創世記の36章の15節と、16節と見ますと、エサウの子で主張は次の通り、エサウの長子エリファズの子では主張テマン、主張オマル、主張チェホ、主張ケナズ、主張コラ、主張カタム、主張アマレクである。これらはエドムの地にいるエリファズから出た主張でアダの子である。エサウの子孫、エサウ、一杯の食物でもって、その長子の権利を売り渡したエサウ、この兄弟、ヤコブを、ね、殺そうと、ね、突き狙ったエサウの子孫で、それで、その、エサウの長子エリファズの子、ね、で、ね、主張テマンで、それで、ね、このテマンの子孫がこの、ね、ヨブの友人の、ね、うちの一人、ね、エリファズだと思われるんですけれども、しかしエサウの子孫なんですね。知恵は深いです。しかしね、主エホバを、ね、恐れ敬わない、ような、子孫になっていて、ね、しまうんですね。この、エサウの子孫たち。でですね、このヨブ記の、2章までは、ね、主エホバの名前がね、ちらちら出てきますね。太文字の主、ね、新改訳聖書では、2章の1節とか、2節3節とか、ね、主エホバの名前が出てくるんですが、しかしですね、不思議なことに、このヨブの友人たちとの長い議論の中で、ね、主エホバの名前はこのヨブの3人の友人の口から、一切口から出てこないんですね。神という名前は出てきても、ね、主エホバの名前は、このヨブの3人の友人から一切出てこないんです。このですね、ヨブ記の3章から37章まで、ずっとね、ヨブの友人と、また、ね、そのヨブとのやりとりがあるんですけども、主エホバの皆が出てきたのはたった1回しか、しかもヨブの口から発せられた言葉しか出てこないんですね。ヨブ記の12章の9節、ここしかね、主エホバの名前が出てきた箇所は、このね、ヨブと3人の友人たちの議論の中には一切ないんです。ヨブ記の12章の9節に、ヨブが、ね、主エホバはこういう方だって語ってるんですけども、ちょっと12章の7節から9節、7節、から、10節、ちょっと読んでいきたいんですけども、ヨブ記の12章の7節から10節。しかし獣に尋ねてみよう。それがあなたに教えるだろう。空の鳥に尋ねてみよう。それがあなたに告げるだろう。あるいは地に話しかけよう。それがあなたに教えるだろう。海の魚もあなたに語るだろう。これらすべてのもののうち、主エホバの御手がこれをなさったことを知らないものがあろうか。すべての生き物の命とすべての人間の息とは その御手のうちにある。アメン、ね、主の御手が、ね、獣を作り、空の鳥を作り、ね、地、ね、この大地を作り、海の魚も作り、ね、これら全てのものは主の御手がこれをなさったということを、ね、それは全ての生き物が、ね、それを知っている。これを旧説で言ってる、ね、先ヨブは人間だけなんです、ね、主の御手が作ったということを悟らない、ね、本当に愚かに、主の御名を口にしない、ね、主に尋ね求めない、ね、そういうことをするのは人間だけだ、ね、しかしヨブは、ね、しかし被造物は全部主を知っている、ね、このことを、ね、この友人たちに諭す、その言葉の中で主エホバの名前が、ね、ここに一度出てくるきりで、ヨブの3人の友人たちは主エホバの名前を一切口にしない、ね、もうずっと主エホバの皆がない議論が延々延々と、ね、ずっと繰り返し、でそれ、ね、ヨブのにはちょっと忍耐が必要ではあるんですけども、しかし私たちは子羊キリストの血、これにこれと証の言葉によって私たちは勝利できるものです、ね、ヨブの妻は先に、ね、信仰を捨て去ってしまった。そしてヨブの友人たちは、ね、来るんですけど、ね、その動機は、非常に、ね、友達思いの動機からだったんですね、まあ、ヨブ記の先ほど2章11節から読んだんですけども、ね、ヨブの3人の友はこの、ね、テマン人エルファーズ、シュワハ人ビルダデ、ナーマ人ツファル、ね、この3人はヨブに悔やみを言って慰めようと互いに打ち合わせてきた。でそれで12節。彼らは遠くから目を上げて彼を見たが、それがヨブであることが見分けられないほどであった。彼らは声を上げて泣き、おのおの自分の上着を引き裂き、塵を天に向かって投げ、自分の頭の上に撒き散らした。こうして彼らは彼と共に7日なのや、地に座っていたが、誰も一言も彼に話しかけなかった。彼の痛みがあまりにもひどいのを見たからである。この3人の友人たち、ヨブを慰めに来た。そして、ね、もう本当にヨブのありさまが、以前のヨブ、とはあまりにも かけ離れた、ありさまだったので、本当に泣いて、ね、声を上げて泣いて、上着を引き裂いて、ね、自分の頭の上に塵を撒き散らした。しかも7日なのや地に座っていた。しかも誰も一言も話しかけないで、もうかなりの、素晴らしい友人だと思いますね。本当にヨブのことを思って、そして何の言葉も、ね、かけなかった。7日なのや、ね、ずっとただ、ね、一緒に座って、ね、この3人とも、ね、ヨブの近くから動くことなく、まあ、いたんですけど、しかし、3章から、このヨブとヨブのつぶやきが始まり、そしてその友人たちの、ね、いさめが始まりと、ね、出てくるんですね。もう一緒にいるって、本当に、辛い人と一緒に、思い合って何も言葉をかけずにいる。それは、ね、素晴らしいことであるんですけど、しかし、ね、一緒にずっといる人、ね、これもまた重要です。ヨブはこの3人の友人と、ね、言葉はの会話は一切なかったんですけど、しかし7日なのやずっと一緒に、ね、おりました。でそれでずっと一緒にいた後にヨブの口から出てきた言葉がつぶやきでした、ね、本当に一緒にいる人、ね、これは大事です、それまでヨブの口から、ね、もう一切、何の罪を犯すことを唇がね、もう妻からもう最後のダメージを受けたにもかかわらず、それでも、ね、唇から良くない言葉は発しなかったんですけど、しかし、この7日なのや、一見すると、友人、この友人たち、友人思いの、ね、いい時を過ごしたって見えているんですけど、しかしこの間にヨブが、ね、変化してしまうんですね。ヨブの唇から、ね、つぶやきが、ね、出てきて、自分の生まれた日を呪い始めるんです。で最初のうちは、このヨブ、ね、3人の友人とのその議論、まだ、ね、ヒートアップはしてないんですけど、徐々にだんだん、ね、もうヒートアップしてくるんですね。 主エホバがない友人、知恵はあるんです、ね、知恵深いものです。しかし、ね、何か、ね、災いが起きたら、あ、じゃああなたは罪を犯した、ね、即即断する、ね、まあ、そういうタイプの知恵、ね、それは本当に、死の慰めはなく、またただ議論を、ね、起こすだけです。ヨブはとにかく本当に素晴らしい信仰の持ち主だったということを、ね、この2章からは分かります。しかしその彼が本当に友達に、人は友によって尖れるって、ね、あるんですけども、ね、だんだん、唇からの言葉が、その言葉の中身は、ね、もう哲学的で高尚に見えるんですけども、しかしあいにく主エホバがない言葉のやり取り、それはどんどんどんどん人を悪くするだけです。哲学的な知恵深いと見えるような言葉であっても、子羊の血がない、またただ人間の知恵だけ、それはただ人をどんどん悪くするだけです。本当にこの呼ぶ記を見ているに、人間の模様、人間のドラマ模様が本当に垣間見られます。私たちはこの呼ぶ記から本当に私たち自身がいかに歩むべきか、そして本当に私たちに子羊の血が与えられた彼には、本当にこの呼ぶのようなもう擬人力といいますか、それがないものであったとしても、しかし、ね、子羊の血を握りしめた告白の言葉、ね、これには悪魔サタンを打ち破る力がある。本当にそのことを感謝したいと思います。どうか皆さんもこの呼ぶ気から、本当に主との歩みにおいて、より優れた戒めと、また訓練を得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前で祝福いたします。アメン。ハレルヤ、愛する様、今日もまた御言葉の主として私たちに導きを与えてくださったことを感謝いたします。この呼ぶ気を見ますに、どうしてと思えるようなことが起こったとしても、しかし結局あなたがなさることは最善であり、呼ぶは以前の人生よりもさらに幸いを得ました。その途中過程を本当に私たちはどうしてと思ったり、あるいは信仰を破棄してしまったり、この妻のようなことをようなものも出てきますが、しかし私たちは本当にキリストの血潮とその証を握りしめてサタンに勝利するものでありますように、どうか助けを導いてください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。ヨブの友達、本当に実に人間的にはヨブの親友のように見えてますが、私たちはこの友達を通して信仰がない同じ神に預かっていない人の友情というのは、信仰にある人の心を痛みつけさせ、そしてその人の信仰を十分に引きずり下ろす力があるということを私たちはこれから学んでいきます。信仰にある友であるならば、神により頼み、そして今ヨブが置かれているその状況を主が改善してくださいますように、癒してくださいますように、取りなし祈るはずです。知恵はあって友情はあるものの、神を恐れ敬い、主により頼む恵みのうちに住まう人ではなかったこの友人たちは、ヨブに起きたそのすべてのことを、ヨブ自身の至らなさ、また神と人の前でつつかなければならない、つつかれなければならない、さまざまな原因、それを探っていって、まさに警察官の役割、 賢治の役割、それを自分も知らないうちに担っているその姿を私たちはこれから見ていきます。主よ、私たちはあなたに願います。私たちの友が痛まれている時、私たち自身は主の御前において取りなし祈り、主の恵みの御手が彼らに与えられとどまりますようにと祈ることができますように。警察官や検事のように今起きていることを全部本当に原因分析、それをしてさらに痛まれている友を痛みつけるようなことをすることがありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。呪って自分のそばを離れていた妻でさえも呪わなかった、そしておしとやかな言葉を惜しまなかった呼ぶですけど、仲良しの友の言葉によって彼自身の心はズダズダにされていく様を私たちもしっかりと見て、人が困っている時その原因を分析するものではなく、その困っているその事情がどうであり、その人に今必要なのは憐れみであることをしっかりと覚えて、神様にその御子イエス・キリストをも惜しまずに与えてくださった父なる神様に、苦しんでいる友のために取りなし祈り、主の恵みの御手が与えられますようにと願う私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。キリストにあるその愛、憐れみ、許し、その恵みを私たちの生き方の根本として、その愛、憐れみ、許し、その分恵みに預かって生かされて生きているものとして、私たちも私たち以外との誰に対しても愛、憐れみ、許し、その恵みの法則で本当に使えることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。傷んでいる人をさらに痛みつけるような憐れみなしの言葉が私たちの口から発することがありませんように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの言葉の数々、その意味合いをしっかりと覚えて、私たちは主が忌み嫌うようなことを自分たちの正解として持つことがありませんように、主よ、あなたがまずこの言葉で私たちを訓戒し、育み、そして祝福してくださったことを感謝します。今日私たちに与えられたこの悟りを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。